洗礼は祈りであるゆえに、またその限りにおいて同時に極めて謙遜な行為であるとともに、極めて勇敢な行為である。あらゆる幻想から自由な極めて冷静な行為であるとともに、天を襲うような大胆な行為である。これは20世紀を代表する神学者のカール・バルトの洗礼論の締めの言葉です。結論ですね。謙遜で同時に大胆な行為であるというわけですが、今日はイエスの洗礼ということが主題の日です。古来、イエス様が洗礼をお受けになるということについて、これはもう福音書の最初からそうですね。マタイによる福音書においては、ヨハネが、私はそういうことをあなたにすることができませんというふうに断っているぐらいです。神の子である方に、どうして洗礼を授けなければならないのかっていうことが、素朴な疑問としてずっとあったわけですが、これは、教会が、洗礼っていうことを少し意味を取り違えてきたからだったのではないかというふうに思うのですね。洗礼っていうことを罪からの清めというふうに受け止めるから、神の子である、罪のない神の子であるイエス様が洗礼を受ける必要はないんじゃないかっていう、そこへ行くわけですね。伝統的にクリスチャンは洗礼を受けたら罪を許された人なんだっていうことが強調されてきて、で、罪を許された人にふさわしく愛し合っていきましょうというのが伝統的な、キリスト教の信仰だったわけですが、もう一度よく福音書を読み直してみますと、私自身も今回ある面で初めて発見したんですが、洗礼っていうのは今日の説教題に付けた通り、神の子の保証ということが洗礼の大事な意味なんだと。イエスはご自分が洗礼を受けになるっていうことを通して、文字通り自分が神の子であるっていうことを明かしされたと同時に、全ての人を代表して洗礼を受けになってくださったということを通して、私たちが神の子なのだということの保証をしてくださった。ここにとっても大事な意味があるというふうに思うのです。今日のヨハネによる福音書は、いわゆる共感福音書と言われるマタイ・マルコ・ルカよりは少し後、多分10年ぐらい遅いんじゃないかというふうに言われているわけですが、その後から書かれている。共感福音書では、全部に共通して、これは私の愛する子、私の心にかなうものであるっていう神の声が聞こえている。それがはっきり洗礼の後に聞こえたっていうふうに書いてあるわけですね。で、ヨハネによる福音書、今日のところでは、そういうイエスが洗礼を受けになられた様子のことは書いてなくて、ヨハネはもうすでにそれを見てきたという言い方。つまり、これがヨハネによる福音書の、基本的な神学って言いますか。このイエスは洗礼と十字架において栄光を表した。十字架と復活ですね。で、このイエスが文字通り神の子であって、イエスにおいて神が救いを完成してくださったんだという信仰に基づいてこの福音書を編集してるんですね。ですから、ヨハネがここでは2回も私はこの方を知らなかったっていうふうに言ってる。この知るっていう言葉は、ヨハネによる福音書では特にそうですけれども、体全体で知るっていう意味です。知的に知る、名前を知ってるとかっていう意味じゃなくて、触れ合って、付き合って、 交わりの中でしている。ですからそういう意味においてヨハネはイエスのことを知らなかったけれども、あの聖霊が下って、結論34節に言うと、この方こそ神の子であると証ししたのであるという、その言葉は明らかに教官福音書で明かしされているイエスの洗礼伝承を知ってるわけですね。それに基づいて書いてる。だからイエスが洗礼を受けになったっていう時のとっても大事な意味は、これまで教会ではイエスが神の子であるっていうことが最初に証明されたんだ、ここでそれが明らかにされてっていう、イエスのことだけにウエイトが置かれたようなのですけれども、実はイエスが洗礼を受けになったということは、イエスご自身の出発であるとともに、全人類の罪を負われるイエスが、すべての人が神の子として新たに出発するその時だということをお示しくださっている。そのことを軽視してはいけないんじゃないかというふうに思うのですね。この洗礼についてもとてもユニークな面白い表現をするのがハレサク神父なんですが、彼は毎年ですね、1月の第2日曜日は成人礼拝をするんですね。成人式を迎えた人の祝福をして、20歳になった人を招いているわけですが、そしてその第二主日っていうのはイエスの洗礼が主題の日なんですね。ある年の説教の中でですね、彼が神父になる決心をしたのはどういう時かっていうと、20歳の時だったと。武蔵野のなんか美術学校、美術短大に通っていて、もう2年生を迎えてですね、4年生の方に移行するか就職するかどうするかってこう決めなきゃいけない時になってですね、スランプに陥っちゃうんですね。どうもあれも向かない、これも向かない、教師もダメだ、そうかといってこの美術の面を伸ばすっていうのもどうもダメみたいな、どこもこうどれもあれもダメだなっていうふうに陥って行き詰まった時に、ふっとひらめいたのが、これが彼の面白い表現です。そうだ、信仰をやろうっていう、この信仰をやろうっていう言い方がとても面白いです。ですからも、僕にはこれしかないっていうふうに思ったんですね。ですから、全部がダメだったんだけども、イエス様を信じるっていう、これなら大丈夫っていうね、その時の気持ちをですね、私は自分で無意識に心の中で手を神様に伸ばしていた。そうだっていうその気持ちになったと、これは自分では全く考えもしてなかった。そうだ、信仰やろうって決めたんだから、神父になるんだってすっともう決めた。思いもよらない。自分でもびっくりした結論なんだけども、それは神がずっとこれまで自分に手を伸ばして、こうやって、さあ、そばにいるぞ、いるぞっていうふうに手を伸ばしてくださってるのに、自分は取ろうとしなかった。ちょっとも手を自分で伸ばしてなかった。このバプテスマっていう、その聖霊が私たちに、あなたは私の子だっていうふうに聖霊が言ってくださったっていう、その時というのは自分の手と神の手がしっかり握り合わされた時なのだっていうね。ハレサク神父はイエス様もそれが必要だったっていうふうに多分自分で自覚をしておられたと思うけれども、いろんな困難を想像してためらっておられたんじゃないかと。だけどそこでご自分の手と神の手がしっかり握り合って握手したときに、そうだこれだっていうふうになったときに、それから荒野の歩みを出発できた。洗礼っていうことは つの資格を獲得するという意味ではなくて、もうすでに伸ばしていて待っててくださってる神の手に対して、私たちが助けてくださいって、ありがとうございますって握る瞬間、それがあなたは神の子であるよっていうことの証明書に神様が判をついてくださった、そういう意味なんだ。ですから人と比べて特別何か上の資格があるんじゃなくて、神は全ての人に対して手を伸ばして待っていてくださって、ね。だからそれに対して、あいつって手を掴んだ人が洗礼を受けている。そうじゃない人も神の子なんだけどなって神様は見てらっしゃる。それだけのことですね。ですから洗礼を受けている者が上で、そして受けてない者が低いとかって、そういうことでは全くないというところがとっても大事なことなのではないでしょうか。すでに洗礼を受けておられる方は、はっきり神様から、そうだよ、お前は神の子だよ、私の子だよ、何があっても私の子だよというふうに言ってくださってるんだっていう、その確かさを、そこからいつも出発したい。洗礼っていうのは出発点ですね。そして聖餐式はそれを絶えず繰り返して思い起こすためにある。聖餐式から洗礼、あるいは洗礼から聖餐式、相互に行き来をする、それが洗礼式、聖餐式のとっても大事な意味なんではないかというふうに思うのです。だから私たちも今日イエス様と一緒にですね、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものであるっていうふうに言われている、その素晴らしさをしっかり受け止めたい。まだ洗礼を受けてない方は、神様がそのことを言おうと待っておられるっていうことにどうぞお答えいただきたいというふうに願うのです。祈りましょう。聖なる神様、イエス様が洗礼を受けになった伝道の生涯の出発の時は、実はイエス様だけが特別なことではなくて、イエス様が私たち人間を代表して全てのことを背負われたように、私たちにとってもその洗礼が大事な大事なあれのに向けての出発点であるということをお示しくださいました。私たちはこの洗礼によってあなたから誰にも変えることのできない尊い神の子であるという保証をいただきました。誠にふさわしくないものなのですが、しかしにもかかわらず、いつも私の心にかなうものとおっしゃって、共にいて、また私たちを支えていてくださることを本当に心から深く感謝を申し上げます。どうぞできるだけ御心にかなって、またあなたの大きな愛の中にあることの豊かさが、おのずと人々にあなたの祝福が溢れ出て伝わってまいりますように、豊かな祝福のうちに常に置いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。